Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
このところ寒い日が続いていて、さすが12月という感じですけれど、まあ始発の街をぶらりとするのもいいかな。ただこの時期になるとやっぱり気になるのは酒蔵ですよね。お酒が作られたで、新しいお酒できましたでというふうなことがいろんな形で知らされる頃となりまして、今日も博士課記念酒造博物館にやってまいりましたが、まず玄関のところを入ると大きなこの杉の玉が吊るしてあるんですな。これは酒蔵の印というふうに言われてますけど、まあ、これについてもちゃんとしたことを知っとかないかんなと思います。いっぺんまあ中へ入って、今日は学芸員大浦さんにお話聞くことにします。大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
年末おひつまってきましたけども、お酒作りは今が一番盛んというふうなことを言われますけど、どんな時代になってもそうなんですね。
そうですね、やっぱり缶作りがですね、忙しいというのは江戸時代から変わらずでございますね。
ああそうか、やっぱり今自分の酒のが一番ええでと言われるわけですな。今も玄関でふと見て大きな杉の玉が下がってる、これ毎年作り替えはるらしいということを前にも聞いたんですけど、これはどんな意味があるんですかね。
そうですね、この、まあ、酒林とかですね、杉玉と呼んだりします。
杉山ね、それは分かりますな。
杉の葉っぱでですねできてるんですけれども、これは新酒ができたよっていう印にな
ってます、ね、やっぱりそうか。1メートルぐらいありますな、直径が。
そうですね、去年よりちょっと小ぶりにはなりましたけど。
あ、そうですか。
毛並みがあるような今年は。はい、
これは毎年作り替えはるわけで。
そうですね、
お酒ができたよというお知らせやったら毎年作らないかんいうことですな。
そうですね、はい、
で材料は杉玉というぐらいですか。杉の木。
そうですね、杉の葉っぱ。
葉っぱ、はいはいはい。これたくさんいりますな、こんだけ作ろうと思ったら。
そうですね、
どこから持ってきはります。
うちの場合は丹波の山の方から。
あ、そうですか。杜氏、はいはい、さんが来はるところ丹波、まあ、そことの深い関わりもあって、そこから杉のこの葉っぱが寄せられるわけですね。でこれ一つずつ一つずつ刺して玉にしていくわけですか。
真ん中に竹の籠みたいなのがありまして、はいはいはい、そこにこう刺していってですね、それで綺麗に丸くカットしていく。
なるほど。これもうほんまに何気なく見ていて あって当たり前みたいに思いますけど、こう今お酒ができてるよというふうなお知らせでもあると。
そうですね、
いうことですね。これどこの酒蔵行ってもこれあるんですかね。
まあ、こういった風習をですね、うん、まあ、大事にされる酒蔵さん多いんじゃないかなと思いますね。
あ、そうですか。やっぱり古いとこほどこういうものは大事にされるという。
そうですね。
なるほどね。まあ、これを見るのも一つの楽しみということで、まあ、1年経って来年の夏ぐらいになると茶色になりますもんね。
そうですね、
青い杉の玉を見るのは今やと思いますから、どうぞ見ていただきたいと思います。さて、そろそろいいお酒ができてくる頃ということで、どこの酒蔵さんでも大忙しやと思うんですけども、今回の大浦さんの企画された展示というのは、その中でも酒蔵の建物にちょっとこだわってみたという感じですか。
そうですね、今回はまあ変化する酒蔵建築ということでですね、まあ、江戸時代以来の木造蔵から、それからまあレンガ蔵であったり、あと鉄筋コンクリートを使った蔵。
そりゃそうですな、 時代とともに変わってくるという、
まあ今現在でも多分木造蔵もレンガ蔵もそれから鉄筋の蔵も全部見れるのは見れると思うんですけど。
ああ、なるほど、残ってることは残ってる、
じゃあそれがどういう理由で変わっていったのかっていうのを、
そこを今日は聞かないかと。まず展示室に入りますと、一番取っかかりのところにはこれはだいぶ古いなと思うような絵が描けてありますな。これは一番最初の頃ということですか？
そうですね、これはまあ木造蔵をご紹介してました。灘の木造蔵の中でもですね、まあ、うちの今博物館、まあ、今あの前田さん記念館っていう方に、入ってもらってるんですけど、もう一つうちの建物で酒蔵館っていうのが、
酒蔵館あれは西挟んで北側に、
そうですね、臨港線の北側にあるんですけど、はいはい、このですね酒蔵館はもともと辰馬本家酒造の本蔵と呼ばれてた、
あそこで本当に酒作ってたわけ
です。そうなんです。で、明治2年に建てられたことが分かってるんですけれども、ただですね、本来の姿といいますかですね、うん、今の酒蔵館というのは臨港線の拡幅工事ですとか、
はいはい、
あと戦後のですね区画整理ですとか、うんうん、そういったところで結構の縮小している姿なんですね。
移動さされる時に小さになったりするわけです
ね、はいはい、まあ、ちょっと削られてしまった姿の酒蔵館なんですけれども、うん、去年一昨年ぐらい大きな看板の恵比寿蔵っていう建物、
恵比寿蔵、
はいはい、
恵比寿さんのそばやから恵比寿蔵
白紙館っていうネオンサインがあった建物を覚えていられますか？
はい、覚えてます、覚えてます、
あれ、あの酒蔵をもう取り壊すということをやったわけですけれども、あと、あの中にいろんな資料があるんでうちの博物館で引き取ったんです。
ああ、そうですか。
でそれをコロナの中とかですね、うんうん、一個一個まあ調べ持ってやってたらですね、
まあ、そうですか。
そしたらここにまあご紹介している絵図がまあ出てきたわけです。
ああ、そうですか。
でこれはその明治17年に描かれた、明治2年に建てた本蔵の様子を描いた絵なんですよ。
いや、そうですか、まあ、いわばこれが博士課の酒蔵の一番最初というふうな感じですかね。
そうですね。でなおかつですね、この絵を見てもらうとですね、すごく精細に描かれてるんですね。
細かいですね、
で酒蔵をここまできちんと描いた絵っていうのを僕は他に知らない。
ああ、それぐらい珍しい。
これはだから相当貴重なんじゃないかなと思ってます。
力がいってますな。
そうなんです。なのでリスナーの皆さんはぜひこれをまず見に来てほしいと。
これはそうやけど、こんなこれ結構大きいと思いますけど、その頃の酒蔵っていうのはみんなこれぐらいの大きさあったんでしょうか？
そうですね、その地域にもよるんですけれども、はいはい、例えばこの西宮であるとか、まあ、灘ですよね、はい、そういったまあ酒造りがまあ先進的な地域、ここの地域っていうのはたくさんまあ江戸とか需要が多いもんですから、
なるほど、
そうなると自然と酒蔵っていうのも大きくしないと作れないということになるん でよく聞かれる名前として戦国蔵っていうのが、
戦国蔵、
はい、
なるほど、戦国も作るでという。
そうですね、
なるほど、ね、駐車場に、鉄の大きな釜、うつ伏せにいくつか置いてありますな、
はいはい、
あれでお米を蒸す道具になるわけでしょ？
そうですね、あいた大きな釜がですね、この戦国蔵の中でも前蔵っていう
前蔵、
はい、部分があって、
はい、
そこにさらに釜場っていうところが、
あ、釜場、はいはい、
でまさに釜を据え付けるところなんです。
そこへたくさん並ぶわけですか？
ね、そこにはですね、釜は基本的に2つです。
はあ、それぐらいでやってたわけです。
そうです。なんせそのたくさん釜を並べてもですね、作る人間は20人程度なんです。そんなにいっぺんにたくさんお米蒸し上がっても困るわけですよ。なのでまあ時間はかかりますけれども、はい、順繰りでやってて、でただ前田さんがおっしゃる話で言うと、そういう酒蔵をたくさん持つと。
なるほど、うん、あ、そうかそうか、一棟じゃなくて、
はいはい、
いっぱい作る。
そうなんです。
えらいことですな。
もうそれこそ何十と。
は
あ。一つの酒造家が何十個も酒蔵持っとるんで、先ほどねおっしゃったように、この地域の酒蔵こんなんがいっぱいあるんですかって言ったら、もうその通りなんですよ。
なるほどね。しかしこれ一棟でも相当大きいですよ。でそういうのがいくつも並ぶという、たくさん生産せないかんかったら、蔵そのものを作っていくという。 すごいですね。
なのでもう西宮の昔のですね、浜の方っていうのも酒蔵だらけです、
ね、そういうことですよね。だ今はもうだいぶそれが蔵そのものは数が少なくなって建物は、
はい、
でまた別の作り方に変わってきてるということなんですね。
そうですね、まあ、この展示でまさにそういったこともご紹介してるんですけれども。
あ、そうですか。じゃあそれを教えてもらっていいか。入ってすぐ右手に古い絵がありまして、それは、まあ、先ほどご紹介したの酒蔵の建物の絵ですよね。これ大きな絵ですけど詳細に書いてある。でその上にその建物のどういうのかな、機能別にちょっと説明がしてあって、赤い枠と青い枠があるんですけど、これはどういうことですか？
このですね、説明書きはですね、
はい、
今の酒蔵館の様子とこの絵をまあ比べた時に、
はい、
どの部分がどこに当たりますよ。
ああ、そうかそうか、はいはい、
なのでこれをご覧いただいた上で酒蔵館行っていただくと、
ね、
あの絵のこれがここかというふうになるという。
なるほどなるほど。そういう お話に出てた前蔵と大蔵というのがちゃんとこう並んで別に作られているというのはよう分かりますね。でこれのそれぞれのこの機能といいますか、ここでどんなことをしてたというのはこれから順番に見ていったら分かるわけです。
そうですね、
ありがとうございます。でその次こうちょっと写真がありますけど、この写真はどんなところの写真なんですか？
そうですね、こちらはですね、その前蔵では何をしてました、大蔵では何をしてましたっていうのをですねご紹介してまして、
ね、
まあ、酒蔵の中にはですねこういった、まあ、先ほど釜場の、ね、お話入れてきましたけれども、はいはい、釜場以外にも麹を作る麹室ですとか、
はい、
で作り手の蔵人さんが、まあ、休憩したりする会所部屋ですとか、
はははは、
でこういった会所部屋とか釜場とかそれから麹室ですとか、
はい、
あとお米を洗う洗い場ですとか、
ええ、
こういったものが前蔵にあるんですね。一方でですね、大蔵っていうですね北川の2階建ての建物の方には絞り場って言いまして、そのもろみを絞るそういう設備ですとか、あと2階建てになってるんで、
はいはい、
2階で元すりって言ってよくまあ写真の中で木の棒を持った人が、
はいはいはい、混ぜてはるやつ、
はいはい、ああいう作業なんかは大蔵の2階でありますし、
なるほど、ね、
でそれを使ったもろみっていうのを1階でですね買い入れして、ね、結構広いんですけれども作業する場所はちゃんと決まってるという。
あ、なるほどね、これは結構大きな建物で2階建てとおっしゃいましたけど、大きな釜の下にこの薪をくべないかんわけで炊く場所がありますね。そこへ行こうと思ったら相当階段を降りなあかんって。じゃあそこが1階やったら地上が2階で上は3階というふうになるなという、 それぐらい大きな建物なわけですね。
そうですね、まあ、釜場に関してはちょっと半地下みたいな感じになってるんで、おっしゃる通りですね。
この写真はいつ頃の写真ですか？
これはですね、まあ、昭和に入ってからだとは思います。30年代ぐらいだと思います。
なるほどね、
はいはい、
まあ、ちょっと先の明治の初めにやってはった作業の工程、あるいはその頃にあった酒蔵の建物という絵とは違って、今度はちょっと変わってきたなという、近代化してきたんですかね。そやけど働いてる人の装束姿っていうのはやっぱり古いですね。
そうですね、こういった、まあ、お酒作り その手作りといいますかね、
はいはい、
あと道具ですとかあれが変わるのは戦後になりますんで、は
い
は
い、ああなるほど、そうですか。
戦前に関しては基本的には建物はどんどん新しくはなっていきますけれども、うんうん、作ってる道具はあまり変わってないっていう感じですね、うん、
なるほどね。さあそれから少し進みます。今度は、まあ、大きな建築物酒屋さんの建物やと思います。玄関先には荷車にたくさんの米俵が積んであって、まあ、それがこれから酒蔵へ入っていくんやなというのは分かりますし、また本当に大きな樽が転がしてあって、これ洗って干してはるんやろうなと思いますが、この大きさがどれぐらいかというと、写真がありまして、大人の大きな背の高い人が立ってますが、それの 1.5 倍ぐらいは高い、 まあ3メーター近くあるんちゃいますか。そんな樽の写真も見せていただいておりますが、そんな昔の蔵の様子が分かるような写真、これはもうだいぶ近づいてますかね、こちらへ。
そうですね、今ご覧いただいているのはですね、さっきまでは西宮とか灘のお話でしたけども、この辺りは伊丹のお話
です。ああ、そうですか。
なので昭和に入ってからだと思いますけれども、こういった伊丹の様子なんかもご紹介して。
なるほどね。
この辺りはなので、まあ、灘と比べて伊丹はどうですかですとか、
そうか
あと伏見はどうですかとかですね、
なるほど
ね、そういった、まあ、水平的にですね見た時に、どういう違いが出るのかなというのをご紹介しています。
まあ、確かに違いが分かってくるわけですね、ここで。はい、
その後がですね、
はい、
このレンガの写真、
レンガ作りに変わってきた、これはいつ頃からですか。
これがですね、明治のですね、まあ、20年代になると、まあ、辰馬本家酒造の酒蔵でもですね、レンガを使っていくという形になります。こういったレンガもですね、大阪のですね、南の方ですね、堺とか岸和田とか、はいはい、ああいったところが明治に入るとレンガ作り結構盛んになるんです。
ああ、そうですか。
でそういったところから、まあ買い付けていたんですけれども、当初は買い付けていたんですけれども、途中からですね、自分とこで酒蔵作る材料なんで自分とこで作ろうってことで、レンガをまあ作る会社もですね、辰馬本家と、それから白鷹さんの北辰馬木さんと、はい、からあと鳴尾にも辰馬早山さんという方がいらっしゃって。
そうですか、鳴尾にもあったんですか。
そうなんですね。その3家でですね、レンガを作る会社を起こす、
うん、まあ言うたらそれも酒蔵のために動いてる会社ですな。
そうですね、まあ、自分とこのですね、それぞれの酒蔵をレンガで作ろうっていうのと、あとまあ明治に入ると、まあ建材としてですね、そういったレンガを、はいはい、使ったですね、建物が増えていくんで、きっと需要が伸びるだろうと、そういうね目論みもあって、実際に尼崎紡績とかですね、はい、山陽鉄道会社とか、そういったところに販売した実績も、まあ、資料から分かるんです。
ああ、そうですか、いやいや今はないですけどね、僕今その話聞いて、阪神西宮駅 の北側にね、はいはい、変電所があったんですよ。それがものすごく大きな建物やけど、全部レンガ作りやった。あの頃のことやねんなと今思いましてね。
そうですね、
酒蔵だけやなしに他にもレンガ作り出したら使い道はあったんやなと思います。レンガ作りの建物って綺麗ですね。
そうですね、で綺麗なだけでなくてですね、うん、木造蔵に比べたらやっぱり火事に強いんですよね。
そうですか、
まあ、やっぱり燃えないもんですから。
なるほどなるほど。
そういうところがですね、よくってですね、まあ、レンガ作りにしていくんですけれども、耐震性耐火性でいうとレンガよりももっと優れているのが鉄筋コンクリートになる。
まあそりゃそうですそれもやっぱり時代の流れで、一般の建物の中にも木造からレンガ、レンガから鉄筋コンクリートという流れがありますよね。
そうですね、特に日本の場合は関東大震災以降に、鉄筋コンクリートのですね、建物がまあ増えていく。
なるほど、はい、レンガ作りというのは震災には弱いんですね。
まあ、うちのですね、旧の酒蔵家もレンガ作りだったんですけれども、はいはい、阪神淡路で倒壊していますんで、
ね、亡くなりましたもんね。
まあ、そういう意味ではですね、鉄筋コンクリートの方が、まあ、しかもレンガだと積んでいかないといけないんで、
そうそう、これ手間が大変
で、ある程度形が限られるんですけれども、
なるほど、
鉄筋コンクリートの場合は、まあ、自由に
形決めれるんで、なるほど、そういう利点も、
そういうところも良かったっていうことですね。
そうですか。いや、それから先ほどのお話でレンガからコンクリートの建物、はい、それが僕がさっき言ってた博士課館
ですね。
そうですね、
はいはい、
あそこはよう遊びに行きましたね広いんでね、何でもできるというかね、もうその頃はあそこではお酒作ってらっしゃらなかったんで、建物だけやったと思うんです。それから余計こう子どもの遊び場には良かったかなと。
それ何年ぐらい、
昭和17、8年、
多分ね作ってはいるんです
で、あそうですか、
瓶詰め工場と醸造工場が2棟あって、
はい、あそうですか、
で昭和4年に作り始めて5年に経つんですけれども、
あそうですか、
なので最新鋭なんで、
あやってたわけですな
めちゃめちゃやってた、ただそのさっきもあの話したようにあの冬じゃなかったんじゃないかなと、
なるほど
夏場だとあの酒造りしませんから、
はい、でも当時あれぐらい大きな鉄筋の建物の他で見ることがなかったですね。
そうですね、まあ、結局酒蔵でいうとですね、鉄筋コンクリート作りを一番初めにやったのはあの伏見の下景館さん
な
ん
です。あなるほど、
なのでそういう下景館さんはじめ、まあ、大手の酒蔵さんは割とそういう動きが出てくるのは出てきます。ただ、まあ、そんなにねボコボコは出てくるわけじゃないんで
いやいや、その建物の写真がありますので懐かしいなと思いながら拝見したいと思います。きれいに出来上がってあの皆さんが前で並んではる写真、これ月桂館の会社やというふうに書いてありますが、それから天井の高い建物も、まあ、鉄筋の場合できますから、あの機械をいっぱい据えて天井の高い工場が見えてるという、そういう酒蔵の写真もありますが、鉄骨ばっかりが見えてる写真、あれは作る途中ということですか。
そうですね、そうですね、あの手前の方にですね、あれが出来上がると困難になりますっていうのが、
これ立派な手帳みたいになってますけど、これは当時の酒蔵のことをあの紹介する印刷物ですね。
そうですね、白紙化管、まあ、あの白紙化のしおりというものになるんです。
しおりになってるわけです、パタパタ折りたたんで、はいはい、皆さんに見ていただくという、は
なのでこの鉄骨がですね、この瓶詰め工場の部分になりましてですね、
あこれが瓶詰め工場です。
であの瓶詰め工場ってな長くライン取らないといけない。
そうですね、
でそうなると途中であの柱があると邪魔なんですよ。
なるほどなるほど。
でだけど ある程度の耐震性を持たせようと思うと、こういうアーチ状の鉄骨を幾重にも重ねていって、うん、作ると、まあ、そういうことができるということで、はは竹中工務店さんが考えて作ってくれたと。
ああこういうことを、まあ、当時からも竹中工務店というのはあの中心的な中核的な建築屋さんですから、はい、こういうことも研究しやらはったんですな。
そうですね、
しかしようこういう資料が残ってましたあの分厚い帳面みたいなのもありますけど、あれにそういう記録があるわけですか。
そうですね、あそこには鉄筋コンクリートで作ったというですね、竹中さんの、あの見積書が残ってるんで、
さてこっからちょっと変わりますね。あの高層蔵というのは背の高い蔵という、それはまあ大きな機械が入るからということでしょうけど、それとあの四季醸造蔵というのがここで紹介されてますけど、これはどういうことですか。
そうですね、あの、まあ、この、まあ、昭和のですね20年に、まあ、戦争が終結しますとですね、灘、の酒蔵も結構空襲でやられましてですね、
そらそうです、
燃えちゃったと。でじゃあ戦後どうやってですね復興していくかっていった時にですね、木造蔵をもう一回作るのもまあいいのはいいんですけれども、改めてですね近代設備を建てようってことでですね、一番初めにですねそういった高層蔵を建てたのが神戸のですねあの白鶴さんになるんですね。
白鶴さんがこんなことを思い切ってやらはった。
そうですね、で大きなですね高層の酒蔵建てられて、これがいいところはですね米を一番上まで先に運ぶんですよ、でその後ですね蒸したりですねその仕込んだりっていうのをどんどんどんどん下の方にですね、
順番に下ろしていく。
そうですね、で1回になる頃にお酒になるわけです。
は
だから重力でですねこう逆らわんでいいわけです。
なるほどね、
持ち上がるの大変じゃないですか。
吊り上げる機械やらエレベーターやらそんなもんいらんでと、自分の重さで下へ追っていくんやって。
そうですそうです。
でもこれ6階建てぐらいありますよ。
6階建てなので、あの一番上までエレベーターでお米運ぶ、
はい、
そこから下にどんどんどんどんこう
工程に応じて
初めだから6階の時はお米なんですけど、1階の時はお酒になってる。
うわマジックみたいなもんですねそんなあの展示もされています。これはあのよう分かりますな、こういうことを説明していただくと。それであとはまあそれ の, あのいろんな蔵があったということのご紹介もあるし、 それからますます大きな蔵が鉄筋で作られていくというのもあります。まあ、今は灘、特に西宮でお酒作ってはるところというのはほとんど大きな蔵になったんですね。
そうですね、やはりその特に高度経済成長期の需要に応えようと思うとですね、うん、こういう高層蔵だけでなくて、うん、もう1年を通じてお酒作れるようなところが欲しいということで、館内でまあ冷房をつけれるようにしてですね、
ははは
で四季醸造蔵という形でですね、はい、やっていくという形ですね。
さて一番最後の展示になりますが、これは酒造りの自動化、ここまで来たなという感じですけど、一番最初は手作りでちまちまやってた酒造りがだんだんこう機械化されたり、そしてまた大きくなったりしてきましたけど、今度はそれを自動的にやるという仕組みが入ってきたわけですな。
そうですね、まあ、一つはですね、そういったお酒の作り手の皆さんの、ね、人数がまあ減っていっていくというそういうことが一つはあってですね、でそれでも需要はあるわけですから、それに応えるためにはどうするかっていう時に、そういったまあコンピューターがですね発達したこともありますんで、そういうシステムをまあ使っていくですとか、でロボットがですね重たいものを運んでくれるですかね、
なるほど、
そういったこともしもってですね、まあ、効率的にですねいいお酒作っていこうっていう流れに、
ああ、 そうで
しょうね、はい、そういう方向に向かっていったということですね。
なるほどね、もともとの材料はお米であると、そのお米がこの前のオールさんのお話で洗いに洗って削りまくって、もうほとんど半分、一粒半分ぐらいに残ったものをお酒の材料にするという、そういうお話がありましたが、まあ、そんな小さなものをこのお酒に仕上げていく工程っていうのがたくさんありまして、その工程が一番上は6階から5階4階3階2階と下がっていって、1階に来た時にはお酒になっていると、まあ面白いお話を、自然とこう展示されている写真やら文章やら、それから資料なんかで教えていただきまして、なるほどなと思いました。気軽に飲んでいるお酒、こういう工程の中でできていくんやということを改めて認識しました。まあ、これからお酒を飲む機会も多くなりますし、どんどん皆さん お上がりになりながら、そういう今日の話で ああいう工程でこないなってきたんやということを思い出していただけたらと思います。とちょっとついでに、この中ほどにあるガラスのケース、これなんか石は置いてありますけど、これ何ですか？
これは酒蔵で使ってたレンガ。
ああ、これが積んであるということです。
はいはい、
なるほどな、綺麗な石やから砥石かなと思いましたけど、これが建物を作ったレンガということでして、はい、いやいや今日はお酒そのものよりも、それを作る囲い、建物がどんな歴史をたどってきたかということを、博士課記念酒造博物館学芸員の大浦さんに詳しくお話を聞きながら資料を拝見いたしました。大浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。